ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは3人来てくださったんですが、現在ですね、文部科学省の研究事業ということで、令和5年度学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業というのがありまして、瀬戸市における民間団体との共同による障害者障害学習プログラムの開発、文部科学省から委託を受けている委託事業なんですが、こちらの事務局の小川純子さん、椎葉林蔵さん、福田千代さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今私も一緒に事務局なんですが、今お名前だけ紹介させていただいたんですが、ちょっと軽く自己紹介をね、じゃあ椎葉林蔵、私は先生というふうに呼んでますけど、椎葉先生からお願いいたします。
先生ではありません
はい、
今フリーです。
フリーで、
すみません、愛知障害者フライングディスク協会の椎葉と申します。この度この事業にぜひ、じゃあ私たちのフライングディスクって有効だろうということで、ご協力させていただくことになりました。よろしくお願いいたします。
はい、理事長さんですよね、協会の、ね、
兼務ですね。
はい、はい、実は、うちの娘春日大特別支援学校を卒業しているんですが、春日大特別支援学校の校長先生だった定年まで、もう愛する春日大で長いことお勤めされまして、お疲れ様でした。そして小川純子先生、お願いします。
はい、小川純子と申します。今お話があったように、私も、県の特別支援学校で勤務し、退職をし、今はあちらこちら大学、桜花とか学芸とか文教とか金城とかで、非常勤として特別支援教育についての講座を担当しております。よろしくお願いいたします。はい、
なので先生の教え子さんが、そのうち特別支援学校の先生になっていくということですね。はい、そして千代さんは今年2回目の出演です。は
い、よろしくお願いします。
お願いします。
瀬戸市育児サークルハッピーキッズの代表をしています福田です。今年度2回目ということですが、今日はちょっと硬い内容で緊張しておりますがよろしくお願いします。
はい、息子さんが成人式というか、20歳の祝いですね。20歳なので、20歳になられたということで、地元の式にも出られて、その成人の日に出ていただいたんですよね。
はい、そうです。
はい、そうなんです。で、今年から、この事業ってこう3年目なんですけども、皆さん今年初めての事務局、
はい
はい、ほぼほぼ私が推薦をさせていただいたんですけどどうですか、もうちょっとこうだいぶ終わって、まだ山場がこれからなんですけど、
そうですね、
結構な感じで千代さんは核となってますね。
というか、地元のことが、やっぱり椎葉先生や純子先生は分からないことも多くて、裏方でこう皆さんを支えていこうっていう思いで取り組んでいます。
はい、
今からでもイベントが目白押しで、これからが勝負っていう感じなんですけれども、
はい、そうなんです。これから、フライングディスクもあり、絵本もあり、でボッチャ大会もありますが、ほぼほぼ終えた後まとめを残すものというのが障害者障害学習連続講座ですね。
はい、
これが全7回ということなんですが、それぞれじゃあちょっと振り返っていただいて、出れたものも出れなかったものもね、あるかと思うんですけども、振り返っていただいて、千代さんまずどうでしょうか。
はい、これは障害のある方たちのライフステージを、知っていただくっていうことで、幼児さんから、成人になった方までの、いろいろなその施設学校に実際に見学に行ったりして、地域の人たちに知っていただこうっていう、そういったものなんですが、募集をかけたところ本当にさまざまな方が応募してくださって、地域の民生委員や公民館の館長さんやら、あと 私も関わっているんですが、うん、ファミリーサポート事業 の、 その援助会員さんが、うん、たちも参加してくださったり、はい、保育士さんだったり、うん、そういう方たちが地域でそのこれから障害のある人たちをサポートしていくために、うん、この学習講座が何かお役に立てればいいなという思いで取り組んできましたが、あと残り1回最終回のまとめだけになりました、は
い。ね、でも本当にもちろん保護者という方もいますし、あと事業所の方とかね、はい、幅広い方たちが参加してくださって、なかなかやっぱり今の姿だけ見てると想像がつかないけども、まあね、公立都政病院 の、 小児科部長の加藤英子先生もね、はい、お話をしてくださったんですが、うん、まあ、委員でもあるんですけどもね、うん、すごくこう生まれた時からまた卒業用語の今というところまですごく幅広くお話を聞けてよかったなというふうに思いましたよね。小川先生は去年も委員ではあったんですが、今年はまた事務局ということでよりコアに、携わってくださっているんですけどいかがですか、障害学習連続講座。
はい、1回目、うん、一昨年はい、と去年は、連携協議会の委員として、参加をさせていただいて、今年はなんかいつの間にか事務局にも入っていたという感じだったんですけれども、事務局の皆さんの熱意というか、うん、フットワークの軽さと、うん、いや私置いてかれないようになんとか頑張らなくちゃっていう風な、そんな思いを抱くくらい皆さんの熱さを感じながら、そこに引き込まれながらやっているなっていう、そういう印象です。
でも先生は三重からね会議のためだけに来てくださったり、フットワークは軽いですよね。
そうですね、
はい。そして椎葉先生はどうですか、はい、今年初の昨年のカンファレンスといって、まあ、1年間のまとめみたいな発表を瀬戸蔵でしたんですけども、はい、その時にね、会場にリアルに来ていただいたんですよね。
あ、そうですね、話をお聞きしてこれは面白いなっていうか、じゃあどうやってその切り口を整えていくんだろうという興味関心非常にありました。でまず思いがある方だけではなくて、その関係者の方々のネットワークをどうやって構築していくんだろう、それに障害のある方々がどんな形で、あ、楽しかったなというのが毎日のようじゃなくてもいいんですけども、時折自分の生活の中に一つ二つと入ってくるといいなという思いをしながら参加させていただきました。ただ申し訳ありません、今年度に入りまして仕事が変わってですね、皆さんのいろんな連続講座にも十分に参加できないというのがあって、非常に心苦しいんですけども最後まで頑張ります。よろしくお願いいたします、
はい、お願いします。いや、参加しなくても参加するまでのことをね、一生懸命やってくださっているので、はい、とってもありがたいんですけども、なかなかこう聞いてらっしゃる方も障害者の障害学習って何っていうふうに思われると思うんですけども、なかなかこう学校卒業しちゃうとね、特に一葉さんも実感されてると思うんですけど、まあ、今一般就労息子さんされてるんですけど、はい、なかなか、まあ、ハッピーキッズではやってはいるけど、習い事に行くとか遊びに行くとか趣味を持つって難しいですよね。
そうですね、特別支援学校の生徒であっても部活動はあるんです、うん、結構皆さん知らなくて、うん、部活やってたのみたいな、うん、でも一生懸命そういったものに取り組んでいたけれども、うん、卒業するとそれをやる場所がない、うん、で春日大は学校卒業後も何かしら何か、ね、うん、クラブがあったりってよかったんですけど、残念ながら椿は新設校でもありましたし、コロナ禍でもあって、うん、そういったものはもう一切なく、もう本当に職場と家庭と往復するだけで、うん、休日の楽しみはじゃあ何、うん、本人の好きなアニメを見たりとか、うん、そういったことはできても、仲間と一緒に体を動かそうっていう、うん、そういったことは全く皆無で、うん、本当に本人も何かやりたいなっていう思いがずっとありました、うん、なので 今回のこの文科省の委託事業で、うん、フライングディスクがあるよ今年はって言ったらすごく喜んで、うん、フライングディスクはやりたかったって言って、うん、去年はねボッチャもありましたけど、うん、ボッチャは知的の学校ではまだまだ取り入れてる学校が少ないので、うん、はい、フライングディスクをすごい楽しみにしています
ね。えいよいよ14日にあるんですけど
嬉しい
、ね、そのフライングディスクを、まあ、全面で担当しているのが柴先生ですね、
はい
はい、これはフライングディスクをやろうって言ったのは柴先生でしたっけ。あ、小川先生でしたね
言い出しっぺは私じゃないです、
はい、でも、まあね、教会立ち上げているので 材料じゃなくて道具はありますからね、
はい、
道具も審判もいますし
審判もあります、ね、完璧です、はい、いつでもいらっしゃいです
、はい、そうなんです。でフライングディスクというとこう遠くに飛ばす競技もあれば丸い円の中にね、うん、正確にという競技もあるんですけど今回は、丸い輪の中に入れるっていう方ですね。
はい、そうですね。体育館で行いますので、アキュラシーという丸い輪の中にディスクが何枚通るかという、うん、そういう競技を楽しんでもらいます、
はいはい、でこちらはもう申し込み済んでおりますので、はい、参加申し込みをされた方は楽しみに、来ていただきたいと思います、
はい
はい、体育館シューズを忘れずに、
はい、そうですね、
はい、そうですね。で、その後は10月28日にボッチャ大会がありまして、うん、これまた後で、ご紹介しますが小川先生が担当のものが、第2回目の障害のある方が、真ん中の学習講座ということで1回目がフライングディスク2回目が、絵本ですね、
はい
はい、こちらじゃあ小川先生ご紹介いただけますか。
はい、障害のある方が真ん中の学習講座の第1回がフライングディスク、うん、そして第2回が絵本大好きおしゃべり大好きというふうに、しました、体を動かすという第1回ともう一つ第2回は心を動かそうということを、うん、大事にしたいなと思っています。で申し込みの締め切りはまだ11月の17日でまだあるんですけれども、うん、実際のところを言いますとちょっと人がの集まりが、うんうん、少ないなと思っています。せっかくの機会ですのでぜひたくさんの方に申し込んでいただきたいなと思っています、
はい、
で絵本大好きって書きましたけれども、絵本だけではなくってちょっと悩みがあるよお話聞いてなんていう人たちもぜひ来てください、一応学校心理師です私、
はい、
ですのでなるほど、うん、そんなことも含めてお話も聞きたいと思いますし、いろんなものを持ち寄って、まあ、絵本を中心ですけれども、うん、持ち寄ってみんなでこれそれを紹介し合ったり、うんうん、それから、まあ、時期的にちょっとクリスマスも近くなりますので、うん、大人のクリスマスを目指して少しまた考えていきたいなと思っていますので、はい、ぜひたくさんの方の、ご応募お待ちしております。
はい、コスプレとかあるんですかねどんなサンタさんかしらどうだろう、じゃあこちら11月17、まあ、締め切り前ですけどもまだまだ余裕があるということで、安らぎ会館なんですよね、はい、こちら川端町にあります安らぎ会館の、5階の大集会室が会場になっておりますので、はい、12月17、はい、午前中ですね、
はい、
はい、ぜひぜひで参加費は無料となっております、はい、でこれ広報にも載りましたよね、
はい、9月号
ですね。9月号じゃあ広報の9月号をちょっと表にある方また瀬戸市のホームページから広報の方も見れますので、はい、9月号をチェックしていただいてお申し込みをぜひぜひよろしくお願いします、まあ、障害がある方ということですがじゃあちょっと心を痛めてるなという方も OK ということですかね、
はい、ずっとお家にばっかりねいる方もちょっと出てみようかなって思ったら、うん、ぜひ置いてください、
はい、
少しずつこう仲間っていうかね、うん、ができていくことってすごく楽しいなって思っていただけるような場にしていきたいなと思っていますので、うんうん
はい、
よろしくお願いします。
なので絵本を読んであげるっていうんだけじゃなくて自分でなんか好きな本を見て読むっていうのもいいしということは絵本がいっぱい
用意されるということですね、はい、なんか小川先生すごいたくさん持ってるんですよね。
絵本あの、はい、私図書室を自分 の, あの部屋に、え、自分の部屋は図書室ですので、
え、はい、はいはい、ということです。楽しみです。そして10月28日にいよいよ、マットつながる祭と同時開催でボッチャ大会が、私もあの担当者の一人ですけれども瀬戸市体育館であるんですが、こちらもたくさんの方に、ね、
はい、
申し込んでいただいて、ね、結構事業所さんが後から増えて嬉しいですよね、
はい、嬉しいです。
はい、ぜひぜひね、こちらももう締め切りはしているんですけども、うん、参加される方はあの1位2位3位と、瀬戸ロータリークラブさんに協賛をしていただきまして、トロフィーがはい、ありますので、
すごい
そうなんですよ。で、瀬戸ロータリークラブさんもチームを作って出場されるんですよね。はい、ありがたいですね。
そうなんです。幸太郎のあと、うん、恩師の先生も出てくださって、
先生チームも今回は、うん、あの瀬戸市の、はい、教員チームが、
中学校、
はい、
小学校、あ、はい、中学校もいますね、はい、小中チーム、
はいはいはい、その先生に会えるからすごく楽しみって言ってました。
そうなんですね。コロリンズっていう名前をでつけて、はい、あのチームで出場してくださいますので、ぜひぜひ、あのこれ、まあ、出場チームは決まってるんですけど、マットつながろ祭という、福祉イベントを同時開催なので、どなたでも自由に来ていただくことができますので、見ていただいて応援していただいたり、体験コーナーもマットつながろ祭の方であるということですので、ぜひたくさんの方にね来ていただきたいなというふうに思っております。はい、また後でまとめてお伝えしますけど、柴先生と小川先生は、まあ、学校の先生という立場なので、私たちはね保護者立場なんですけど先生から見てどうですかね、まあ、教員時代、特別支援学校時代を振り返って、今もこう生徒さんが大きくなってからの姿ってこう気になるタイプのお二人だと思うんですが、大好きな仕事でしたよね先生。
むっちゃ大好きな仕事ですけども、卒業して何年か経つと偶然に会う卒業生って見えるんですけども、うん、思わずもう世間を顧みずハグして大きな声で元気かってやってしまう自分がそこにありますね。本当20年ぐらいこの間も、本当にダウン症の可愛い方じゃないですね、うん、可愛い、うん、ですね、うん、その方と思わず駅の出口でハグして世間の皆さんに笑われてしまいました
そう、なんか立派な青年とかね、あのなってるんだけども、ついね、
ありますね、
うわーっていう感じですよね。
ただあの、うん、あの子たち の, あの卒業後の生活を見てると、うん、やっぱり余暇支援って言いますかね、
うん、
あの土曜日日曜日あるいは事業所の通勤の終わった後の姿っていうのが、うん、やはりもう少し整うといいなというのを日頃から思ってましたので、うん、いいタイミングでこの授業を関わることができてとても楽しみにしております、
ね、あのフライングディスクも11月5日にね、
はい、
実は大会が去年はオンライン大会だったんですけど、はい、今年は、まあ、久しぶりにリアルに、
うん、はい、そうです ね,
ね、
愛知県体育館で例年、うん、11月頃に愛知県全域の方々、障害のある方々に参加いただいて大会をやってたんですが、うん、この3年間体育館ではできませんでした、うん、今年4年目にしてまた復活したんですけども、うん、ぜひ11月5日、うん、愛知県体育館遊びに来てください。イベントもたくさんありますので、
ね、本当ですね、
はい、よろしくお願いいたします。
でもやっぱりこのコロナ禍の影響でちょっとチームが減っちゃったよとか、やってたところがやめたよっていうのはないんですかね。
あ、大きいですね、
うん、
たくさんあります、
うん、
個人参加の方もかなり減ってますし、
うん、
チームとして動いてた方々も、うん、もう3年のブランクがありますのでなかなか参加できなくって、
うん、
例年の6割ぐらいですか、うん、ボランティアスタッフの方もそうです。特に高校生大学生の方にお願いしてる、うん、のが多いんですけど、今までは毎年やって、うん、参加してくださったのでつなぎができてる、先輩から後輩にボランティアこうやるんだよ、はい、分かったかいっていうのがあったんですけど、全く新しくスタートになりますから、 高校生の皆さんも初の体験ということですので、ぜひ当日はみんなで、選手もそうですけども、ボランティアスタッフの皆さん全員で楽しみながら、よかったねっていう一日を過ごしたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
だからコロナでそういうオンラインとかがね普及してきて、いい面もあるけども、じゃあもうこれ見直そうか、まあ、やめましょうかみたいな部分もちょっと増えてきちゃったりして、悲しいかなっていう部分もねありますよね。でも久々に11月5日リアルでの大会ですからね、はいはい、もう柴先生あっちもこっちもね大忙しいですけどもその前に14日のねフライングディスク学習講座をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ小川先生はねどうでしょうかね。振り返って教員時代結構いろいろですよね。まあ、知的とか毛、とか老とか死体とかありますけども、はい、割といろんな分野に、
聞いていただいたので、私大学で死体不自由を学んで、そしてもう大学の2年生の時にも絶対特別支援学校の先生になるって決めて、でそしてなって、死体不自由、知的、盲学校、そして知的、そして最後は死体不自由っていう風で来ました。でもうすごく偉そうな話なんだけれども、すごく本当に38年も悲しいことも辛いことも大変なことも山ほどあったけども、それでも楽しかったって言って終われたことが一番だった、なので本当にもう先生になりたいって子が減りつつあるなんていうことを聞いていた時だったので、ぜひ偉そうだけど私こんなに楽しかったよってことを教員になりたいっていう学生に伝えたいと思って、で教職のある大学にお世話になって、でそこで教職の学生たち、今だから特別支援学校に結構その時の子たち行って、もう講師やったりもちろん教員になったりしている子たちもいるんです。でそこを一旦またもちろん退職もし、そして今は非常勤で、特別支援やりたいっていう子たちとも関わらせていただいて、だから楽しい、楽しい以外の何者でもないです。
一緒にね瀬戸椿の評議員をさせていただいてるんですけどすごいんですよ、マルコ。もう先生がみんな小川先生、小川先生という感じで、知り合いこんなにいらっしゃるんですかっていうぐらいつながってね、もう本当にびっくりな、
はい、いろんな学校行くとも手振って回って歩いちゃうもんだから、もうごめんなさいごめんなさいって言いながらも先生方の手を止めさせてしまってるんですけど、私もそれで元気いただいて、先生からも子どもたちからも元気をいただいてやれてるっていうところです ね、
はい、お二人とも本当に先生にも生徒にも保護者にも慕われていたというね、そんな先生ですけど、まあ、そして、千代さんはね、実は私たちね瀬戸市手をつなぐ育成会というのをちょっと立て直しをしていて、はい、今副会長をしてくださっていて、とても有能な、本当にとても助けられているんですけども、でも千代さんもやっぱりハッピーキッズもそうですけど、昔からのぞみ学園で、ボランティアをされていて、まあ、今ファミサポもやられてるんですけど、本当に多くのお母さんたちから頼りにされてます ね、
年齢がちょっと上なので、その分いろいろ皆さんが頼ってくださるんですけど、力不足の、ね、ところもあるかなと思いますが、お母さん同士のつながりってやっぱり大事だなって思うんです。昨日もハッピーキッズの若いお母さんと、もうちょっと先輩のお母さんとちょっといろんな悩み事の相談の場に一緒に出たんですけど、やっぱりまだまだお母さんたちって一人で悩んでる人が多いんだなって思うので、育成会でまたもっともっと多くのお母さん、お父さん、いろんな方とつながっていって、瀬戸でもう皆さんが障害のある人たちが楽しく生活ができるようになっていけばいいなって本当に願っています。
はい、そうなんです。3年度で多分この委託事業、まあ、単年度でね申請をしてっていう風だったんですけど、まあ、たまたま3年間委託事業ということで通ってやらせていただいたんですが、多分これ今年度までなので、この後どうするかというのが ね、本当に 正念場じゃないですけど、うん、まあ、なかなかね、あの今年度やらなくちゃいけないことに追われているので、来年度のことにでもそろそろちょっと目を向けて考えていかなくちゃなというふうに思ってますね、う
ん、正解で何かね、続けていけれることがあれば、うん、ぜひまた先生方にもお願いしたいなって思ってるんですけど、はい、ですね、
ご協力をしていただいて、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。ではもう一度、あの絵本大好きの方のね、まだ締め切り前ですので、そうだ、宣伝を、小川先生から。
はい、では、もう一回、第2回の障害のある方が真ん中の学習講座です。第2回は絵本大好き、おしゃべり大好き、私も、絵本大好きで、本当に家に絵本も、まあ、普通の本もですけれどもいっぱいあります。その中でこの本を紹介したいなっていう本もたくさんあるので、それを紹介をしていきたいと思いますし、参加をしてくださる皆さんには自分の好きな絵本を持ってできたら参加をしてください。そしてその本こんなに面白いんだよってみんなに伝えることってすごく大事かなって思っているので、そんな風に思っています。から、内容としては絵本の紹介であったり、大型絵本の読み聞かせなんか、それからたくさん絵本を持っていこうと思いますので、そこから面白そうな絵本を探す、自分であこれ面白いかな探す、それからおしゃべり会、テーマを決めてでもいいですし、もう何でもかんでも好きなことをおしゃべりでもいいですし、それから悩みの相談もちょっとだけできるかな、悩みってほど大きなものじゃなくても、こんなことどうかなっていうことをお話ししていただければ、みんなでうーんって考えたいなと思います。それから絵本の紹介をしてもらいますので、その絵本についてちょっと読んだ、あるいは読み聞かせをしてもらったら、その感想、ここ良かったよって、ここ面白かった、ここ悲しかったでもいいです、そんなことをこうお話しできるといいかなというふうに思っています。
はい、
はい
はい、です12月17、はい、安らぎ会館の5階の、大集会室になりますので、10時からですね、はい、こちらは、瀬戸市広報瀬戸の9月号の、にも載っておりますが、瀬戸市のホームページから広報の欄もありますので、9月号をチェックしていただくと申し込みの仕方が見ることができますので、
はいはい、から各事業所さんの方にも、はい、渡っているの で、ね、はい、もし事業所さんに行っていらっしゃる方でしたら、そこで確認をしてもらえれば、ね、分かるかな。
利用者さんの方に行ってない場合もあるので、事業所さんの方にどうなってますか、
確認をしてもらえれば
ということを聞いていただくといいですね。そしてマジカが10月14日土曜日のフライングディスクですけども、はい、これは、まあ、すごいですね、飛べ豊かな心にナイススローということで、ね、はい、こちらは締め切りをしておりますが、参加の方はぜひ、楽しみに、体育館シューズをね忘れないように、
はい、はいはい、第一競技場で行いますので、
はい、
あ、また参加してないけども見学に行ってもいいかな、ぜひぜひいらしてください、ね、皆さんの楽しんでる姿を見ていただければと思います、
はい、ぜひ見学も OK ですので、うん、お願いいたします。そして10月28日ですね、
はい、
はい、ボッチャ大会、こちらはボッチャは午後1時から3時参加費無料で、締め切りました。でも体験はマットつながる祭の中でできますし、応援は OK ですし、マットつながる祭がすごく楽しいスペースになっておりますので、午前10時から午後3時までですので、自由にフラッと来ていただいてということも大丈夫ですので ね、 そうですね、はい、お越しいただきたいと思います。そして11月5日、これは障害学習授業ではないんですけど、はい、先生ね、
はい、
はい、
愛知県体育館、
はい、ドルフィンアリーナですね、
はい、やりますので、はい、ぜひいらしてください。
はい、
1000人規模で実施しております、
はい、
待ちてます。
何時からでしたっけ先生。
はい、10時開始です。
はい、10時開始ですので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。じゃあ皆さんからね、まだ言い残したこととか言い足りないこともあると思うので、一言ずつメッセージをいただきましょうか。誰からいきますか。皆さん見回して、じゃあ柴先生いきますか。
はい、はい、じゃあ私も当事者の父親ですので、
あ、そうだ、
思うんですけども、 やはり子どもたちは幼少の頃から規則正しい生活で身につけてほしいということと、その時から生活だけじゃなくて床を楽しむためのサポートをなんとかつけていかないと、やっぱり社会人になった時に困るなということを思います。長い人生の中で皆さんがいろいろ支え合えるような環境づくりが、私は障害のある方にとってはとても大事かなと思います。そのネットワーク作りをまだまだこれからも頑張って作っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、そして小川先生。
はい、私は愛知県民ではなくて三重県の在のものです、なんだけれども仕事はずっと愛知県でやってきましたので、もちろん愛知県生まれは愛知県ですし、なんです。でずっと思ってきたことは、今度この関わらせていただいた、これがこれからにつながっていくために、つなぐっていう言葉はすごく私は大事だと思っていて、一人一人の人たちみんな頑張ってやってるんだけど、それが点のままではいけないので、つながっていくことで線になって、線と線がつながればもちろん面になる、面になったら子どもたちは落っこちないよってずっと思ってきたし、ずっと言ってきました、だからそれを自分も実践をしていきたいと思っています。
はい、そして千代さん。
はい、小さな頃から体験したことでないと、大人になってから急にこういうことやろうよって誘ってもなかなか乗ってきません。なので小さいうちからいろんな経験をさせたり、学校で経験積んだことがそのまままた社会に出てもやれるような世の中になってほしいなと思いますし、若いお母さんたち、ぜひ子どもさんが小さいうちからお互いこうつながりを持って、またデイサービス、今とっても楽しい企画がいっぱいなんですけども、親子で楽しむこともぜひやってほしいなって思います。
はい、そうなんですよね。なんかどうしても障害学習っていうと障害の軽い人だけじゃないっていうふうに思われがちなんですが、うちの娘もね、柔道なんですけど、その場にいるとかね、みんなと楽しむっていうことってすごくやっぱりなんか大事かなっていうことを感じるので、障害が重いとか軽いとか、自力で何かできるとかできないとか、そういうことではなくて、やっぱりつながっていくっていうことって大事ですよね。はい。はい、じゃあ、なんとか、今年度まだありますので、残りの授業を成功させて、ね、またね、頑張っていきたいと思います。
本当ですね、頑張りましょう。は
い、ありがとうございます。今日は、文部科学省令和5年度学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業のメンバーです、瀬戸市における民間団体との共同による障害者障害学習プログラムの開発、事務局、小川純子さん、椎葉林蔵さん、福田千代さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
待ってます、いらしてください。
絵本待ってます。